ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは福井県越前市長慶寺住職、大円長和則さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
和則と書いて和則、一方、
はい、
はい、一つの方、
はい、
うん、もうこの字面が完全にお坊さんですよね、これね。
もう
大円長、
一つのダーマですからね。
うん、ワンダルマか。
ワンダルマですよ。
そうそうそう、ワンダルマだ。ああ、山下良道さんのワンダルマメソッドって言ってる。
そう。ですから、ここの実は法然院も、僕この前来たのは、うん、山下良道さんと藤田一生さんがアップデートする仏教って言って、本を出した後にワークショップをずっとしてたと思うんです。
うんうんうん、
はい、で、あれの、まあ、金沢は少しちょっと段取りさせていただいたのと、うん、あの時の最後で、まあ、ここの法然院でするっていうふうな形になった時に、うんうんうん、法然院さん寄せていただいて、まあ、それ以来なんですけれども、それもじゃあなんでそこに関わろうと思ってたのが、それこそ、良道さんのいらっしゃる伊織がこう、一方庵って書いてあって、うんうん、俺と名前と同じところをなんか、つけてるじゃんっていうふうなところからで、はい、私が幸せでありますように、生きる者が幸せでありますようにってこう、はい、
なるほど、
深く、はい、黙想させていただきました。
まあ、そういうね、言葉のつながりっていうのも大事ですよね。
はい、
ちょうど良道さんはあれじゃないですかね、一方庵を今場所を作っていらっしゃるところ、
うんうん、
はい、福島の方に。
お
えー、なので、まあ、またちょっと注目して訪ねてみたいなと思っているんですが、まあ、この名前のね、一方が象徴するかのように、はい、今信州出雲寺派での教学部長でもあると
怖いな肩書き
教学部長って何をするんですか。
もう教学、どう言いましょうね、
教学、まあラジオで
一般的なイメージ
が分かんないから、教える、はい、学ぶ部長、教学部長、
はい、
はい、
まあ、教学部の部長さんですね。
はい、
はい、で、まあ、組織体系で言ったら、法務部っていう儀式を執り行う法務部っていうのがあるのと、うん、まあ、事務的な総務部っていうのがあるのと、うん、あとはこういう教えとか布教伝道系の教学部っていうのが一応うちの信州出雲寺派にはあるんです。
うん、じゃあこの、教学部の、任務は？
任務ですか。
はい、
もう何でもですよ。
何でもなんです。
何でもですね。はい、
法話とか。
法話もありますけれども、法話をしますよというチラシの、はい、パソコンで打つところから新聞屋さんに広告をお願いしますっていうふうなところからもありますので、まあ要するにこの教学部長さんって言ったらおすごいんじゃない、タハさんね、他の派の部長さんって言ったらやっぱり経験豊かですごい人たちも多いんですけど、うちの場合じゃあ教学部何人いるの、教学部何人いる中の部長なのって言われたら僕一人なんですっていう、実は。
そうなんです。
はい。もう教学部員が一人しかいないから自動的に部長なんです。はい。ワンオペレーションでさせていただいております。
そうか、そうか。はい。部下がいない
んです。はい。で、本当にね、前もちょっと言ったんですけれども、まあもちろん、うちの派のお坊さん方からのそういう いろいろと、伝統的に受け継いでるものもあるんですけれども、教学のそういった研修であったりとかっていうのは、他の派よりも十分じゃないので、
うん、
まあ、専門的なところは本当に、うちの派は、やっぱり、毎年のその夏季講習会って、まあ、よそさんでいう、暗号という、
はいはい、
まあ、そのお勉強会のところは、一年おきに、東西本願寺さん、
うん、
本願寺派さんと大谷派さんの大学の先生であったり、漢学の先生方をお招きをして勉強を学ぶというふうな形なので、うん、どちらかというと自分はそのコーディネートとか、
はいはいはいはい、
アテンドの方ですね。だから僕の教えが部長だから詳しくてすごいから聞けよという路線じゃなくて、はい、いろいろとやっぱり、はい、でもそのことばっかりをやっぱり専門でずっとこれまでも積み重ねてきた先生の誰か知ってる人にね、うん、このお話が良かったよねとかっていう風なところで、まあそこをつなげる方ですね。だからメインはおそらくうちらはあんまりこう専門的じゃない人たちの方が、出雲寺派の、
うんうん
うん、はい、御門徒さんであったりとか檀家さんいらっしゃるので、そういった方にこうまず入り口のところで興味を持って、どうこうきっかけをお寺とのつながりの持っていただくか。で、そこで興味関心を持っていただいたら、それこそ、いろんな、これこそ、まあ、住職塾さんもそうだし、いろんなところでこの仏教の情報であったりとかっていうのは、調べれば皆さんそれぞれが今手に入れようとすればできる時代なので、
そうですね、
まあ、そこの方に導く側の方が多いですね。
じゃあ、まあ、ある意味、東西本願寺のそれぞれの教学がハイブリッドで学べるような環境で、は
い、美味しいとこだけいただいてるって感じですね。
で言った時に何ですかね、こう信州出雲寺派独自の教学解釈とかっていうのもあったりするんですか。
まあ、なんかそれで言ったらあるんですよ。あるといえばあるんですけど、
そうそうそう、
まあだから、出雲寺派としての統一見解は、僕が今、まあ3年任期なんですけど、
うんうん、
統一見解はない。
はい。統一見解はないにしても、
個人個人のお坊さん方が学んだ意見はありますという言い方にして、
はい、でも、なんかこう、信州出雲寺派ならではの、
はい。
まあ、出雲寺派なのか豪商寺なのかの、
はいはいはい、
まあ、例えば歴史とかも踏まえて、
はいはいはい、
こういうことこの部分を大事にしているとか、例えば親鸞上人のエピソードのここの部分が大事なんだみたいなとか、こ
う、はい、
まあ、同じ解釈でもこう強弱が違ったりとか、ね、
なるほど。そこで言いますと、自分がずっとこう、それは団体参拝とかで来ていただいている他派のお坊さん方にもお伝えしているんですが、はい、やっぱりその枝葉はやっぱりこの時代ごとによってどんどんどんどんこう進化していたり適応している部分があるんですけれども、うん、まあ、やっぱ根っこのところでしか自分たちは見れないかなという、その共通基盤の部分をやっぱりそこはブレずに大事にしていきたいっていうふうな言い方をして、具体的になんだって言ったら、
うん、
まあ、今度2年後に、うちの場合は令和8年に、立教改宗の800年と、親鸞上人御誕生の850年があるんですけれども、そのテーマというのは、もう、ただ念仏してという、このフレーズです。
うん、
で、このただ念仏してっていうふうなフレーズは、この前、親鸞上人の750回忌の時の、ご縁起の時のテーマの言葉でもありますし、まあ、今の御門主東門様が伝統報告法要した時の、まあ、テーマでもありますし、まあ、禅門様が伝統報告法要した時のテーマでもあるので、うん、そういう節目の大きい法要の時は、もうやっぱりただ念仏してっていうふうな言葉で、まあもちろん他のその派さんみたいに、まあその時その時のいろいろなこう世相であったり時代の流れを取り入れた素敵なキャッチコピーを生み出すほどの能力がないっていう部分もあるんですけども、だったらやっぱりその私たちの元々のルーツというふうなところを、やっぱりこう、帰るというか、戻るというふうなところでしか、やっぱ言えないなというふうな言い方をしてますね。
はい、はい、
はい。
その時に、 まあこう傾向としてどちらかというと、はい、例えば東さん、うん、東恩願寺は、まあ、念仏を出すよりも、
うん、
真の方がこう力点が置かれてたりとか、はいはい、こうあると思うんですけど、念仏なんですね。
はい、
あの出雲寺派、
まあ、仏を念じるという、まあ、はい、
それはこうもう南無阿弥陀仏
ですね。
はい、うん、あそこそれをじゃあみんなで唱えようっていうところに大きく強調するんですか。
はい、まあでもまあ強調というほどのレベルまでまだ行ってないかなっていうのも思ったり、うん、むしろ今までと同じそのクオリティを保ってた前提であれば、やっぱりその中から何を大事にしようかとかで選べると思うんですが、
まあ、そもそも保つことができたら十分じゃないか
って、
うん、で
そのいや宗教離れとか、うん、お寺離れとかっていう風なところので、まあ、うん、田舎なのでそういう過疎化であったりとか、お寺とかこの仏教真宗との距離感っていう風なものがやっぱり10年前20年前よりも離れている部分があるので、そこでやるとやっぱりけど本当にいろいろなことをやっぱり自分もこうお寺の中で活動であったり取り組みっていう風なことはやってきたつもりですけれども、結局やっぱり代わりにならない、
うん、
これはやっぱり本来お坊さんがすべきでしょうっていうふうなところが、やっぱり仏様を念じるという念仏のところになるかなと思います。はい。で、今おっしゃったその南無阿弥陀仏っていうふうな言葉にしても、うん、まあやっぱり一番大事にすべきところは、やっぱ阿弥陀さんなのかなっていうふうなところは、で、これも実はもう、今ほど言ったように、まあ、任期が3年なので、教学部長の。まあ、僕の代の時には、これを大事にしますっていうふうな、まあ、姿勢方針というか、そういった立ち位置ですね。で、前の教学部長さんの時はおそらく、まあ、いろいろあるけれども、やっぱり親鸞聖人に帰りましょうっていうふうなことをおっしゃってた時もあったり、まあ、それぞれの、その、教学部長さんの、まあ、思いというふうなところも、はい、まあ、その年その年のところで反映しているっていうのはありますね。まあ、だから今自分が言ってるのも、まあ、どちらかというと逆にコロナウイルスとかで、
うん、
ソーシャルディスタンスとか適切な距離を取らなきゃいけないっていうふうなことで、うちの本山の場合は阿弥陀堂よりも御影堂、親鸞聖人がいらっしゃるお堂の方が広いんですけれども、うん、まあそういったところで広さ的な都合で本来阿弥陀如来さんの前で行っていた仏事とかも、まあ御影堂親鸞聖人の前で行ってたんですが、まあだからといって本当に手を合わせるのが親鸞聖人に向かってやるのかではなくて、うん、その後ろ側というか向こう側にいらっしゃるやっぱり阿弥陀如来さんをイメージ念じることっていう、
親鸞聖人が手を合わせていたのはまさに阿弥陀
さん、そうなんです、
ですからね、
だからそこら辺のところっていうのを親鸞聖人に向かって手を合わせるっていうふうな意味でのこの所作と、親鸞聖人が大事にされていた阿弥陀さん、親鸞聖人を通じて一緒に手を合わせましょうっていうふうな形で、やっぱりちょっとニュアンスが変わってくると思うので、まあそういったところを今一度確かめましょうねというふうなところが、本当にアフターコロナのところでずっと、そこはやっぱり本山であったり出雲寺派であったり、まあ仏殿を近しい人たちとお話をしながら今進めているところですね。
うん、念仏をすると人はどう変わりますかって聞かれたら何て答えますか？
ああ、変わることはあるかどうかは分からないけれども、そのプラスの方に変わるかどうかというよりも、うん、マイナスの方にこぼれ落ちる抑止力には少なくともなっていると思うので。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ僕らも大学の時に、とあるアイスキャンデー屋さんのコマーシャルとかで、
うん、
アイスキャンデーがある時とかない時とかっていう風な形の、まあそういうコマーションを見てたんですけれども、プラスの積極的なところはむしろ僕は他のそのご利益系の収支をどんどんどんどんやっぱ突き詰めていくのもいいかもしれないけれども、やっぱりこう、そこで一つ、念仏というかやっぱ仏様を考えるという風な、思考であったり発想であったり、まあ、心の余裕っていうふうなところを自分の中にちょっとやっぱキープしておくことによって、結局やりたいとかしたいとかっていうのが、主体性だけではなく欲が、増えすぎることっていうのを、少し抑えることはできてるかなっていうのは思いますね。
抑止力か。
はい。まあ、なんかそういった意味では逆にこう行ってしまったら本当に欲しい欲しいが強くなっていくとガキの道に行ってしまったりとか負けたくないとかっていうふうな形になると修羅の道に行ってしまいそうやけれども、あんたお寺に来て何求めてんのっていうところではやっぱり仏様が大事にされていることもしっかり自分の中が理解したり知った上で、知った上でそれでもやっぱり同じような考えなのかとかっていう一つのそのまあこういう基準的な目安にはすごい使えるなって思っておりますね。だからその仏様の視点とか物差しがなくてまあ話とか議論とかディスカッションとかが進んでいってしまうとやっぱりちょっとこれ怖いのとかやばいよなっていう風な危機意識は思うことはすごくあります。
じゃあ守ってくれるものとにも近いんですかね。
ですね。まあセーフティーネット的なものというか、安全装置というか、まあ福祉のところで言ったら、まあそういう第三者評価であったりとか、そういった基準的なところですね。目安の中で、まあそこと合致して、まあだからそこと合致していなきゃいけないっていうことはないんですけれども、
はい、まあでも大きく外れてしまうことはないというか、それによってこう
守られる、ね、そうだから本当にいろいろその福祉の相談場面であったりとか、まあいろいろまあもちろん相談以外でもジャッジメントを下さなきゃいけない時っていうのはあるんですけれども、まあそういった時にああこれはやっぱりその仏様の的な考え方があってたら、まあ、ここまでこじれなくて済むかなとか。
ああ。
たまたま僕はお坊さんも家でお寺で生まれながら、仏教的な親しんだからそういう視点であるから、ここまでこじれたりとかめんどくさい話にならなくて済んでたんだろうけれども、それを求めちゃやっぱり難しいよなっていうところは、福祉の場面があるから余計に見える部分が、ありますね。
ありがとうございます。はい。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。